時刻は3時になりました。ここからはシネマカフェのコーナーです。イオンシネマ圏央の最新映画情報をお届けしていきます。今回はですね、イオンシネマ圏央の大西支配人と電話中継でつながっています。大西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
秋晴れ、続いてますけども、この秋いかがお過ごしでしょうか。大西さん、
先日、はい、冬に備えてスタッドレス海外に入ってきました。
あ、そうか。これまでってちなみにスタッドレスタイヤって買ったことありました？
去年初めて買って、はい、それまではもうね、はい、なかったんで、
あ、そ
もそも買う文化というか、何でしょうね、はい、僕タイヤだけ買えばいいと思ってたら、タイヤ買いに行ったらホイールも買わないとダメですよって言われて、うん、全然知らないってなって。
そうですね、
かなり困惑しましたね。
そっかそっか。まあ去年のあれ冬前でしたっけ、こちらに来たのは。
ちょうど1年ほど前にこっちに来て、うん、はい、もうすぐ冬だから買っときなってみんなにこう教えてもらって、うん、急いで買いに行ったのを覚えてます。
ああ、それでまた今年も買ったと。
そうですね、今年はもう履き替えだけ、うん、今ナスタイヤにしてたので、はい、交換してもらってって、冬に向けて準備万端という感じですね。
あ、なるほど、そうなんですね、はい、じゃあもうこれはいつ雪降ってもね大丈夫ですね。
そうですね、はい、大丈夫です。
またね、まあ、去年みたいな、ね、大雪にならないことはやっぱりね、新潟県民としても祈るだけなんですけども。
本当ですね、うん、もうそればっかり僕は毎日願ってますね。
そうですよね、
今年の冬は勘弁してくれた。
大西さんこそそうですよね。
はい、
初めての新潟であの雪ですからね。
びっくりしましたね、はい、本当はこんなんじゃないんだよってみんなに言われました。
うん、本当にそうなんですよ。なので今年のね、あの冬を見ててほしいなと思います。
なるほど、はい、いい冬を過ごした
い。そうですね。
はい、
では早速なんですけども、はい、今回ご紹介していただける映画はどんな映画なんでしょうか。
はい、今日ご紹介させていただく映画は、はい、ボヘミアン・ラプソディという映画をご紹介させてください。
はい、ボヘミアン・ラプソディ、まあ、こちらの映画は試写会もね行われたということで。
そうですね、
はい、はい、ラジオを聴いているリスナーさんも、まあ、試写会に行って映画見てきて、はい、そうなんですよ。また公開されても見たいという方もねメッセージくれたりしていますんで、
すごいいいですね。
はい、まあ、なんかかなり評価が高そうな映画なのかなと思っていたんですけども、
はい
はいはい、ちょっとタイトルからだとですねやっぱりわからないので、はい、内容というかストーリーもねご紹介いただきたいと思いますが、
はい、こちらまずタイトルなんですが、はい、伝説のバンドクイーンの、1曲にあるボヘミアン・ラプソディというそのタイトルを取ってそのまま映画のタイトルにしているそんな映画になっていまして、
はい、
まあ、クイーンといえば知ってる人も知らない人もですね、うん、曲を聴けばあこの曲知ってるってなるようなそんな世界中で超有名な伝説バンドクイーンの、ね、
うん、
リードボーカルであったフレディ・マーキュリーさんの生き様を映し出したミュージックエンターテインメント作品になります
。あ、まあ、フレディ・マーキュリーというと、まあ、まあ歌声も、ね、特徴的ですけども、
はい、
まあ、動きだったり見た目も、ね、あのインパクトがあって、
ね、はい、うん、衣装とかもすごい好印象的で見たことあるよって人多いんじゃないかな。
そうですよね、まあ、そしてまあやっぱりねクイーンというとね、まあ、有名曲も多いですし、やっぱり今でもねその CM とかの BGM にも使われてたりしてやっぱ馴染み深いですもんね、はい、じゃあそんなねフレディ・マーキュリーの、まあ、生き様を描いた映画なんですね、こちらは。
そうですね、私自身も直接超世代っていうわけではないので、あんまり詳しく知らなかったんですが、
はい、
もう僕らが知ってる時っていうのはもう超スーパースターで上に売れなくてて、楽曲もみんな知ってるそんな状態だったんですけど、
はい、
実はその売れる前の若者であった時からすごいこう苦労を乗り越えてきて、
はい、
でこうみんなには君たちみたいなの売れないよというふうにまでいろいろ言われながらも、うん、自分たちのやりたい音楽に挑戦していって、はい、音楽で成功をつかむまでの話になります。
ああ、そうなんですね、はい、じゃあやっぱりその、ね、マクイーンというバンドその成功しているイメージしかないですけど、
そうですね、
じゃあ下積みだとかねちょっと苦しい時期もあったんですね、
はい、そうですね、ちょっと意外かなと思ったんですけど、
確かに
成功してからもこうフレディ・マーキュリー自身がちょっととあることで孤独を抱えることになったりや、
はい、
まあ、いろいろあって解散の危機というのも訪れるんですよ。で映画のクライマックスとしては、
はい、
20世紀最大の音楽イベントライブエイドというですね、こちらのステージがあるんですが、はい、ここに出演をするというところが一番クライマックスのシーンにはなってまして、
はい、
ここのパフォーマンスにこういろんな真実が秘められているというものになるんですが、
はい、
まさにこう音楽で成功したけどそれでもやはりこういろいろな闇を抱えてですね、伝説に残るステージを披露したというそこまでのお話が一本の映画になってますね。
あ、そうなんですね。
ね、
はい、でもそうなってくるとやっぱり見る側にとってもまあ勇気を与えられるというか、やっぱりそのね、さっきも言いましたけど、なんか成功しているイメージとかしかないとか、はい、まあ、あの大ヒット曲、まあ、連発しているイメージしかないとか、そう思っちゃいますけど、やっぱりそれなりの苦労もあったと。
そうですね、
それを乗り越えてあの成功というわけなんですもんね、
は
い、
そうですね。
そっかそっか、まあ、じゃあそうなってくるとね、やっぱりあの、まあ、メッセージにもあったんですけど、はい、あのまあやっぱりまた見たいとか、そのリピーターになる方も多そうな映画ですよね、
はい、そうですね、実はこちらの映画なんですけど、はい、まあ、我々映画業界人もかなり注目している映画 .com というサイトがございまして、
はい、
まあ、あの飲食店でいう食べログみたいな感じの、こう映画の評価であったりあらすじとかがたくさん書いてるサイトになるんですね、
はい、
実はここの評価でですね、星5個のうちの 4.3 を獲得するくらいのかなりの高評価の作品になっております。
4.3 ですか。
4.3
で食べる、まあ、もし食べる具で 4.3 だったらもうね、ミシュラン2つ星とかね。
そうですよ、それからちょっとなんか怪しいんじゃないかな、逆にみたいな。
確かにそうですよね、
レビューが少なすぎるんじゃないかなって。こちらももう、うん、あの試写会も多く行われてまして、本当に見た方の感想がたくさん書き込まれてるんですが、はい、こちらで 4.3 ってなってます。もうほとんどの人5をつけてるんです。
いやもうかなりいい作品ですね。
そうですね、うん、作品の内容については期待いただいて間違いないかなと。
はい、なるほど、まあ、それね、はい、やっぱりね、フレディ・マーキュリーの人生に迫ったというところでね。
そうですね、う
ん、やっぱりファンもね、たくさんいらっしゃると思いますし、
はい、
そのファンでも知らなかったね、そのフレディ・マーキュリーの、まあ、人生を知ることもできるかもしれませんしね。
本当ですね、
うん、まあ、そんなボヘミアン・ラプソディ、いつから公開なんでしょうか。
はい、こちら本公開11月9日、明日からの公開となりますので、
はい、
日本シネマでもバッチリ上映いたしますので、
はい、
ぜひ足を運んでいただければと思います。
ありがとうございます。それでは最後になりますけども、ラジオを聞いている皆さんに大西支配人からメッセージいただけますでしょうか。
はい、こちらボヘミアラプソディ、まあ、映画見てもうたくさん感動いただいたりとか、
はい、
一緒に残るシーンが多いかなと思うんですが、うん、それをまた家に持ち帰っていただけるサウンドトラックというものもですね、
はい、
劇場で販売しておりますので、
はい、
ぜひ映画の記念にお買い求めいただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ということで今回はボヘミアンラプソディについてイオンシネマ拳王の大西支配人にご紹介いただきました。大西さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は間もなく3時10分になろうとしています。現在お送りしている曲、ラジオネームみおちゃんからのリクエスト曲、山本幸太郎とウィークエンドで岬巡りです。それではメッセージ、みおちゃんのね、メッセージご紹介していきます。癒しボイス、おやぎくん、こんにちは。ヤギヤギ、はい、こんにちは。ヤギヤギ、今日はいい天気ですね。昨日は侍ジャパンの試合に笠原投手が先発しましたね。テレビでは見られなかったけど嬉しいですねと。やっぱそうですよね、うん、まあ、地元出身の選手、まあ、笠原投手もね、まあ、左ピッチャーでやっぱ貴重なね投手ですから、まあ、あと中日でねもっと頑張ってほしいですよね。そして今日も映画チケットプレゼントよろしくですということでね、みやちゃんからもいただきました。ありがとうございます。では続いての前に、時刻は3時10分ということでね、無料鑑賞チケットの方締め切りとさせていただきます。抽選ね、もうしばらくお待ちください。続いて、ベルサイユのバラさんからねいただきました。ハッピーバースデーをお願いしますと。はい、マキちゃん21歳、お友達の准看護師さんですということでねいただきました。そっかそっか、じゃあね、早速いきましょうか。僕の声でいいんですか、ベルサイユのバラさんね。よし、いい、聞こえた、いいと聞こえました。いきましょう。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Maki-chan. Happy birthday to you. 誕生日おめでとう。イエーイ、イエーイじゃないか。おめでとうございます。ということでね、マキちゃん21歳。ということでね、ベルサイユのバラさんからいただきました。リクエスト曲もねいただいていたんですけども、ちょっと時間の都合でおかけできないかもしれません。申し訳ありません。続いてムクさん、こんにちは。ゆうやくん、はい、こんにちは。欲しかった DVD を買いました。ミッドナイトバスの DVD を買いました。知り合いの運転手から聞いた話なんですけども、僕が原田さんにいろいろ教えたと言っていました。ということでね、そっかそっか、じゃあそのムクさんの知り合いの運転手の方は原田泰造さんにね、その運転のなんて言うんでしょう、細かい、ね、動きだとかそういうのを教えてたんですね。すごい友達持ってるじゃないですか、ムクさんね。 そっか、まあ、そういう裏話も聞けるとね、嬉しいというか面白いですよね。そういった面からまたね、まあ、DVD は買ったということですからね、ミッドナイトバス、まあ、見ることによってまたね見方も変わってくるかもしれませんしね。そっかそっか、ということでね、ムクさんからもねいただきました、ありがとうございます。続いてこちらはですね、親指さんですね。親木くん、リスナーの皆さんこんにちは。はい、こんにちは。天気がよく気持ちいいですね。昔魚沼方面にある、大源田湖の、周辺でこの時期にキャンプをした思い出があります。朝は寒く霧が濃く、でも朝日の照らす、湖のほとりで飲むコーヒー、最高の味でした。親木くんもいかがですか。いやー、友達とですね、この大源田湖のねキャンプ場、行きたいと話をしてたんですよ、うん。まあ、一応月1キャンプみたいな感じでね企画はしてるので、今月、まあ、行けたらなとは思ってるんですけど、何せ時間がねどうなんでしょうか。まあ、でもいいですよね、うん。まあ、僕もそのキャンプ用にコーヒーミルだとかいろいろ買ったってね、いつだったかな、結構前に言いましたけど、その日原湖、福島のねキャンプ場行った時に、そこのね湖畔で飲むコーヒーうまかったですね、うん。またね、でもこういう話をするとね行きたくなるんですよ。そっかそっか、大源田湖ね、まあ、そこもちょっとねあのリストに上がっていたのでね、うん、行ってみたいと思います。親指さんからねいい情報もねいただきました、ありがとうございます。リクエスト曲、松任谷由実、リフレインが叫んでいる、いただきましたので、ではね、こちらをお届けしたいと思います。お送りしていますパラダイスジャム、引き続きメッセージご紹介していきます。ゆうこりんさんです。おやぎさんこんにちは。はい、こんにちは。今日はいいお天気ですね。映画チケット欲しいです、お願いいたします、ということでね、ゆうこりんさんからもいただきました、入れときますんでね、もう少々お待ちください。続いて一番の壁さんからねいただきました。映画鑑賞券希望と、パラダイス M 毎週楽しく聞いている、宝くじ、ロド、ビッグなどで1万円まで当たることはありますが、1万円の壁を超えることがなかなかできない一番の壁でございます。青柳さんは週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。週末はですね、あれ何したっけな、あれ何したっけなあ、でも出かけてましたね、うん。あ、そうだ、ああパーマかけに行ってたんだ、忘れてたぜ美容室に行ったりだとか、まあ、あとはですね、まあ、友達んちもね農家なんですけど、そのハウスのビニール掛けの手伝いだとか手伝わされるんですよね。まあ、でもあのお小遣いだとか、もらえるんでいいですけど、うん。あと焼肉食べに行ったりとかね、そんな感じでしたね。紅白歌合戦観覧希望締め切りとなり、2019年プロ野球日程が発表されましたね。年末までに宝くじで1万円の壁を超えることができ、億万長者になったなら、来年のプロ野球観戦の日程も、考えやすくなるのになかなか当たらず困っています。まあまあなかなかね、うん。新潟での試合も、昨年の場合の、5月8日 DeNA 対巨人戦、9月3日巨人対中日戦の2試合がありますねと。私の予定では新潟でプロ野球観戦したことがないので、新潟での2試合とメットライフドームでのライオンズ戦10試合ぐらい観戦しに行きたいと思っています。今週末は初めて新潟すみます芸人のお笑いライブを見に行ってきます。青柳さんの今週末、また来年の予定はどうなっていますか。今週末、あ、でもやっぱりね、やっぱりねじゃねえよ、今週末はですね、まあ土曜日はねヒジャンの768ゲームセンター768、ここでね生放送、土曜日お昼12時からね2時間ありますんで、ぜひ聞いていただきたいと思いますし、あと友達のね結婚式の2次会だとかね、いろいろありますね、うん。まあ、そんなところでしょうか。まあ、でもやっぱりね来年プロ野球楽しみですよね。 DeNA 対巨人戦となると、まあやっぱりね、まあ、DeNA だと飯塚投手、まあ、そしてまあ巨人だったらね池田投手のね、まあ、ちょっとまあ先発と、まあ、中継ぎ等だからね投げ合い見れるかどうかは分かりませんけど、そういう面でもね楽しみですし、まあ、あと中日となるとね笠原投手、侍ジャパンにもね選出されてね、まあ、その2試合ですからね楽しみですよね。僕も見に行けたらなと思ってますね、うん、今から。ということでね、1番の壁さんからいただきました。リクエスト曲もトンネルズの情けねいただいていたんですけども、ちょっと時間の都合でおかけできないかもしれません、申し訳ないです。続いてクリリンさんですね。映画鑑賞券希望と、ワギさんこんにちは。はい、こんにちは。落ち葉が多くて歩くたびに乾いた音がして秋を感じます。いいですよねその音ね、うん。 今日の天気、今日の天気を大事にしていきたいものです。さて昨日今年の流行語大賞のノミネートが発表されました。ほぼ想定通りでしたが、私的には前期から推していたそだねーが入っていたのでもう満足です。あと人気番組の決め台詞ぼーっと生きてんじゃねーよが入って、採用範囲の広さに感銘を受けました。年間大賞がそだねーになったら2018年を象徴する言葉になるかも楽しみです。週末予定は明日に、ではまたということでね、クリリンさんからもいただきました。やっぱりねこの時期になるとね、その流行語っていうのもね話題になってきますもんね。まあでもやっぱそだねーとかね、まああとまあやっぱ言葉的に言ったらね、さっきも言いましたけど、まあ半端ないってとかね、その辺ですよね。そういうのがやっぱりね、その流行語大賞になってほしいですよね。まあノミネートまでならね、そのなんか奈良判定だとかね、スーパーボランティアだとか、まあ、までならまあ許せるというか、すいませんね、僕の勝手な見解をね押し付けてるようでということでね、クリリンさんからいただきましたリクエスト曲もいただいていたんですけども、ちょっとおかけできないかもしれません、申し訳ありません。続いて、こちらミスタイムさんですね。ロンリー親木くん、スタッフの皆さんこんにちは。はい、こんにちは。親木くんに聞きたいことがあります。と、何でしょうか。突然で、親木くんはアウトドアって聞いていますが、これから寒い冬が来ますが、スノーボードですか。夏はツーリング、何もできない俺的には羨ましいです。365日アウトドアって感じですね、頑張ってくださいといただきました。あ、まあ確かにそうですね、まあ、冬になったらね、あのスノボをするので雪山に行きたいですけど、でも夏は涼しい部屋でですね、僕漫画だとかゲームしたいんですよ。バイクに乗りたくないんですよ。まあ一応趣味のうち入ってるんですけど、バイクもね夏暑いんでね、春と秋かな。まあそのやっぱりキャンプ行くとかバイク乗るとか、まあそのまあスポーツもね、草、まあサッカーもね、高校の時の同級生だとかとやってるので、あのまあ結構アウトドアって思われてるじゃないですか。まあアウトドアなんですけど半分。でも個人的にはもっと家にいて、あのもっと漫画を読みたいし、もっとゲームがしたいんですよ本当は。引きこもりたいんですよね。ということで、まあ、本当はそんな感じです僕は。リクエスト曲スピッツのチェリーお願いしますといただきました。では、ね、こちらの曲をお届けしたいと思います。時刻は3時23分です。お送りしていますパラダイスジャム、メッセージ、ね、たくさんいただきましてありがとうございます。ご紹介していきます。お茶らさん、冬がそこまでと思っていたらまるで夏が来たような天気、どうなってんだか。冬も経ったし小指を立ててこんにちヤギヤギ、こんにちヤギヤギ、おやぎさん、めげない、無駄に元気なお茶らですと。これで寒くなると温度差幅が大きく体にもダメージがありそう。そこでって何の関係もないけどシネマチケットとパップコーン1セットお願いしますということでね、お茶らさんからもねいただきました。ありがとうございます。まあ、寒暖差ありますんでね、皆さんねお気をつけていただきたいと思います。トシティンさん、親木こと青柳優也さん正解、当たってますね。リサの皆さんこんにちは。番組中の1曲目の BGM はパステルハウスですね。これは YouTube でやっと知りました。あ、そうなんですか。まあ、YouTube のね、あの BGM とかにも上がってますもんね。使われてんのか。でもこの曲パステルハウスっていうのかもしれませんけど、なんでしょうね、 BGM のね音源フリーだとかそういったねとこから撮ってるんでね、そこから多分 YouTube も使ったんじゃないかな。リクエスト曲をねいただいていたんですけども、ちょっとおかけできないかもしれません、申し訳ありません。こちら、希望のおさん、こんにちはヤギヤギ。はい、こんにちはヤギヤギ。ラジオハートのアイドルヤギさん、希望のおです。ヤヒコのおきくさん綺麗ですね。今日の映画鑑賞券応募お願いします。ではということでね、そっかそっか、希望のおさんね、菊祭りもねヤヒコで今やってますからね。僕バイクでね、あの金曜日の夜だったから行ったんですよ先週。ただね夜だったんでね、暗くて何にも見えませんでした。はい、アホですよね、もっと早く行けって話ですもんね。ツバメのまーちゃんです。こんにちは。はい、こんにちは。番組の最初で歯の話をしていたけど、我が家に来る人が皮膚炎になり皮膚科に行ったら、歯医者に行けと言われ、歯医者に行ったら虫歯があり治療したら、皮膚炎が治っただとか。ちなみに私も金属アレルギーになり病院でいろんな検査をしたら昔詰めたところに原因があり治療中です。金歯ではありません。詰め物の中にはクロム、ニッケル、コバルトで、私はクロムに引っかかり、クロムから水、コーヒー、チョコなどが原因のようですと。 気をつけようねと、そして定期的な検診をおすすめします、映画鑑賞券希望しますということでね、まーちゃんからもいただきました。そこそこ、まあ、僕金属アレルギーじゃないですし、結構歯も丈夫なので、その詰め物金歯銀歯とかはないんですけど、まあでもやっぱりそうですよね、その皮膚炎だったりね、その口の中のねが痛むことによって他のとこが違う、他のとこが痛むことによって口の中にも影響してきたりとかね、そういうのもありますもんね。そっかそっか、でもその人ね、皮膚科行ったら歯医者行けって言われてねちょっとたらい回しみたいなね、続いてはこちらは、南のポンタさんですね、青木さん、皆さんは、自分や身の回りのもので変わったものを持っているものはありますか。変わったもので何でしょうか。私は亡きおばがスナックを経営していた時に使っていた42、3年前のピンク電話です。それもダイヤル式のものです。親戚の家を回って今は私のところに来ました。今は見かけることはないかもしれません。青柳さんは何かありますかといただきました。変わったものか、もう僕そのなんて言うんでしょう、人が持ってないものとかが好きなので、水筒を持ってるんですけど、普通の水筒じゃないんですよね。アメリカのスウェルっていうね会社が作ってるスウェルボトルっていうのがあってね、それを使ってますけど、持ってる友達は一人もいませんね。ネットで買いましたということでね、南のポンタさんからいただきました。映画鑑賞券もね応募ということでねいただきました。では皆さんお待ちかねの無料鑑賞チケットいきたいと思います。ちゃんと混ぜてね、混ぜましょう。よし、ラジオネームうなぎさん、おめでとうございます。一人目うなぎさんです。では続いて二人目、この方に決めました。ラジオネームつばめのまーちゃん、おめでとうございます。ということでね、今回はご紹介したのはボヘミアンラプソディ、こちらのね映画いよいよ明日からね公開ということで、イオンシネマ研さんでね公開されますので、ぜひぜひ皆さんね足を運んでいただきたいと思います。来週ご紹介するのがですね、人魚の眠る家、こちらイオンシネマ研の長部さんと電話中継いたしましてご紹介いただこうと思っております。ということでね、今日もたくさんメッセージリクエスト、そして映画鑑賞券のねご応募いただきまして本当にありがとうございました。ちょっとねリクエスト曲おかけできないものもありましてね、大変申し訳ありませんでした。また来週もねお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ラストナンバー、こちらは千葉の壁さんからのリクエスト曲、トンネルズ情けねでお別れしたいと思います。ということでここまでのお相手は青柳優也でした。